夢かな名作ライブラリー、楠山正雄文福茶釜後編。茶釜を買ったくず屋は家へ帰ってもまだニコニコして、これはこの頃にない掘り出し物だ、どうかして道具好きなお金持ちを捕まえていい値に売らなければならないな、こう独り言を言いながら、その晩は大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。すると真夜中過ぎになって、どこかで、
もしもし、くず屋さん、くず屋さん
と呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜がいつの間にか毛むくじゃらな頭と太い尻尾を出してちょこなんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。いや、大変、茶釜が化けたぞ。
くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。
だって驚かずにいられるものか。茶釜に毛が生えて歩き出せば誰だって驚くだろうじゃないか。一体お前は何だい。
私は文福茶釜といって、本当はタヌキの化けた茶釜です。実はある日、野原へ出て遊んでいるところを5、6人の男に追い回されて、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は茶釜だ茶釜だ、いいものが手に入った、これをどこかへ売り飛ばしてみんなでうまいものを買って食べようと言いました。それで私は古道具屋に売られて、店先にさらされて、散々窮屈な目に遭いました。その上、何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところを、お寺の和尚さんに買われていきました。お寺ではやっと手桶に一杯の水をもらって、一口にガブ飲みしてほっと息をついたところ、いきなりいろりに乗せられて、お尻から火あぶりにされたのにはさすがに驚きました。もうあんなところはこりんごりです。あなたは人のいい親切な方らしいから、どうぞしばらく私をうちに置いて養ってくださいませんか。きっとお礼はしますから。
置いてやるぐらいわけのないことだ。だがお礼をするってどんなことをするつもりだい。
へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてみせて、あなたにたんとお金儲けをさせてあげますよ。
ゲートって一体どんなことをするんだい。
そう、差し当たり綱渡りの軽技に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうくず屋はすっかりやめてしまって、見せ物師におなんなさい。明日からたんとお金が儲かりますよ。
こう言われてくず屋はすっかり乗り気になってしまいました。そして茶釜の勧める通り、くず屋を辞めてしまいました。
その明くる日、夜が明けると、くず屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた大看板を上げ、太夫元と木戸番と工場医を自分一人で兼ねました。そして木戸口に座って大きな声で、
さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて、手足が生えて、綱渡りの軽技から浮かれ踊りの不思議な芸と、評判じゃ評判じゃ
と呼び立てました。往来の人たちは不思議な看板と面白そうな工場につられて、ぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。
やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、お客はみんなはっと言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が両方の手に空傘を刺して扇を開いて綱の上に両足をかけました。 そして重い体を器用に調子を取りながら綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、お客はいよいよ感心して小屋も割れるほどの喝采を浴びせかけました。
それからは何をしても文福茶釜が変わった芸当をやってみせるたんびにお客は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見たと天然に言い合って、またぞろぞろ帰っていきました。それからは文福茶釜の評判は方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠国からもわざわざわらじかげで見に来る人で、毎日毎晩大変な大入りでしたから、わずかの間にくず屋は大金持ちになりました。
そのうちにくず屋は、こうやって文福茶釜のおかげでいつまでもお金儲けをしていても際限のないことだから、ここらで休ませてやりましょうと考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまでずいぶん働かせるだけ働かして、おかげで私も大層お金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、そうそう欲張るのも悪いことだから、今日限りお前を見せ物に出すことはやめて、元の通り森寺に納めることにしよう。その代わり、今度は和尚さんに頼んで、ただの茶釜のようにいろりにかけて火炙りなんぞにしないようにして、大切にお寺の宝物として錦の布団に乗せて、至極安楽なご隠居の身分にしてあげるがどうだね。こう言いますと、文福茶釜は、
そうですね、私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか
と言いました。
そこでくず屋は文福茶釜に見せ物で儲けたお金を半分添えて、森寺の和尚さんのところへ持って行きました。和尚さんは、おいおい、それは奇特なと言いながら茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜もそれなりくたびれて寝込んでもしまったのか、それからは別段手足が生えて踊り出すというようなこともなく、このお寺の宝物になって今日まで伝わっているそうです。
はい、というわけで、
はい、
文福茶釜後編でございました。
はい、
はい、
後半動きがあって面白かったね
なかなかに、
うん、
皆さんの思ってる文福茶釜のラストでしょ。ラストが結構ちょっと私意外だった、うん、こんなんだったっけって思って、なんか見せ物をするところまでは覚えてたんだけど、うんうん、帰ったんだ寺にって思って。
そうだね、なんかそれもそうだし、くず屋さんってすぐ辞めちゃうね、仕事ね。
ね、
あの
早くない、ね、決断早くない
文福にさ言われたら、
やめなさいって言われて、これさ文福がさ、うん、文福の、うん、あの芸がねヒットしたからよかったけど、
うん、そう、これなんかこう話聞いてるだけでできるかできないかもちょっとよくわからないのに、ね、
本当にそれがウケるかもわからないし、お金になるかもわからないのに、うん、速攻辞めてしまうくず屋が私は心配なんかこの人詐欺とかにすぐ引っかかりそうな
んでもなんかさ、この文福がさ、うん、実はこういう経緯でっていうことも、うん、もう素直に受け入れてるじゃん、
ね、これ嘘つきだったら、うん、なんかさ、タヌキってさ結構昔話ではちょっと悪いやつみたいな感じで出てくることもあるじゃん、うん、まあ、だいたいタヌキとキツネだったら、まあ、キツネの方が悪いけど、でもタヌキが悪だくみを化けるやつを使って、うん、なんか悪だくみをすることとかもあるけど、ね、これがちょっとそっちのタイプのタヌキだったら、うん、これはもうクズや人生おしまいだったなんか気づいたら全て髪は葉っぱだったみたいな
金、ね、金がありえるありえる
でしょ、
うん、
そういうラストシーンとかもなくはない、
うん、
からなんか本当に、うん、ね、文福もくず屋もいい人でよかったなって、
なんかあのなんだろうな、こう相性がいいんだろう ね、
ね、
なんかお互いを信頼してて、
ね、信頼してるし、お互いなんていうか、
うん、
相手をすごい 思いやって
思いやって、
ね、だってさこんなに儲かってるんだから、うん、もっとさ働かせてもいいものを、うん、そろそろいいだろうみたいな、うん、クズ屋は人間ができてるね、
そう、もういいここまで稼いだからいいよ、
うん、もういいよ引退させてあげるよってすごいよね、うん、なかなか言えないですよ、
ないね、
上り上司なのに仕事をもっと働けって言ってだんだん茶釜が安さぐれていく感じ、
でも多分そういうのを文福茶釜は見抜いてたんだろうね、
あ見る目がある、この人は人のいい人らしいというのをどこ基準で見つけたのかこの短い期間にって思うんだけど、でもあれなのかな、引き取ってからも大事にしてくれてたのかな、いいものだからみたいな、
こう大事にして
ちゃんと磨いてくれてたりしたのかな、だからこの人は物でさえこんなに大事にしてくれるんだったら信用できるかみたいな、だってさ人に追われて茶釜になったからさ、もっと人を恐れててもいいもんね、火あぶりにもされてるしさ、
そうだよね、そうだった、
散々な目に合わされてるのにね、うん、よくこれで人間を信用できましたねって思って、
できるよね、
いや
これなんかさ諸説あるみたいなさ、うん、のがあったじゃん、
うん、
ね、あの他のお話だと、うんうん、一回こうそろそろもうやめるかみたいな話をするじゃない、ははは、でその時になんか文福はあのいやあの私が今元に戻ったらあなたはお金を稼げなくなります、
え、マジで、
そう、私は今の生活が本当にあの幸せなんですって続けるのね、ね、でもとちょっとこれね悲しい結末もあって、うん、でとうとう頑張りすぎてあのこう茶釜に化け続けていることは体に負担がかかるらしいのよ、
まあそうでしょうね、本来の自分の姿じゃないからね、
うでなんか倒れちゃって、そこにクズ屋がでも春になったら花見に行こうな頑張るんだぞ、ほれ
フラメ
やって言って甘酒を持っていくんだけど、文福は目を閉じたまま、
ああ過労死じゃん、
そうで、なんか一人残された男は
辛い辛いや
夜通し泣き尽くしたみたいなっていう話もあって、
やめようって言ったのに
だ
まだ頑張れるって言って頑張れなかったんだよ、
で冬に桜見に行こうな頑張るんだよ、
辛いんだけどそれ本当に本当に辛いんだけど、クズ屋のショックがすごく
でもなんか
あの時俺がもっと強く止めていればみたいな、
文福はもう幸せですって言ってさ、
いや、
やってるんだけ
どさ、残されたクズ屋の気持ち考える
っていう話もあるし、今回 こっちみたいにあの、ね、今元気なままで引退をして、う
ん、ね、でもなんか茶釜のまんまなんだね、
うん、
なんかタヌキに戻ればいいのにって思ったんだけど、
なんかね、そのもう一つの説で、茶釜からタヌキに戻してあげようと、うん、このクズ屋さんがいろいろ手を尽くしたんだけど戻れなかったって書いてあった、うん、
あやっぱ茶釜期間長すぎて、
う
ん、本来の自分の姿を忘れちゃったのかしら、
戻し方忘れたんだろうね、
はは
コントロールできなくなっちゃったの、
もう茶釜が自分の姿として定着しちゃったんだね、
唯一出せるのが頭とか尻尾とかあの辺が出るので、ね、
胴体の記憶がないの
胴体戻せなくなっちゃったんだよね、
内臓とかどうなって
そこ、いやてかさあとさ、うん、和尚さんこれさ最後さ、ほいほいそれは既得なじゃないよね、
自分がさ売りつけておいてさ、
お金さ
お金まで受け取って和尚って思って、なんか和尚さんよりクズ屋の方がなんかちょっとさお坊さんのような悟りの境地に行ってるよね、
そう、うん、してるよね、お金も添えて
別に悪いことしたわけじゃないんだけど和尚さんも、でもなんか別にね、うん、金よこせとも言ってないんだけど、うん、なんかちょっと釈然としない、
そう、
寺の人間として、うん
ね、そうだよね、しかも宝物になってさ、そうこう飾っておけるわけさ、え、これなんでさあれだね、クズ屋さんは引き取らなかったんだろうね、文福ちゃんのね、
なあでも引退だから自分のそばにいるよりもっと静かなところで、
あ
クズ屋に戻るかなんかねやるにしても、
でもね文福的にはね、
まあクズ屋と一緒にいたかったんだろうね、でクズ屋と一緒じゃないから、うん、もう出てこなかったんだよ ね、文福はきっとクズ屋の前でだけで本当の自分になれた
かわいい、
まあそんな感じってあなたが知ってる文福茶釜といかがでしたでしょうか、はい、感想もお待ちしてま す、それでは夢かな名作ライバリーでし た、
でした、
さあそろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、他にも今回やりました夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、早口言葉のリクエストもお待ちしております、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は TM
tma@pfri.net、tma@pifri.net まで。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
じゃあそんな感じで、
はい、
うん、あ、なんか今日はいっぱい喋ったな。
喋った、まだまだ足りない。
ね、もっと喋りたかったな。まあその続きはブログでって感じで、はい、そうですね。はい、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンこと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日はもう6月ですね、
うん、
はい、梅雨はまだかな、まだ暑いのかな、うん、6月3日です、はい、というわけでどうぞお楽しみに。